回も始まりました。アスタント配給備蓄のポッドキャスト立法チャンネル第125回。
はい、
125回。
125回ですか、はい、
はい、で、はい、この立法チャンネルは、うん、東京原宿にあります、うん、背景特化した塾、背景備蓄のポッドキャスト配信です。そこの、うん、塾長をやっております前田クスです。
前田クス、
あら、おの。さあ続いて、
はい、大長編を担当してます猪木です。
猪木さん、
どうも。どうも。さて続いて、
お、
あ、いない、
いや、もう今週は石川さんがお休みでございます。
もう最近2人なんですね。
そうなんですよ。
前田様にもずっといますね。
ねえ、そう、僕はカールガール、カールガールで、
ね、いろんな人ね、
はいはい、で先週は、まあ、猪木さんがちょっと、まあ、あの、
はい、いなくて、
まあ、用があっていらっしゃらなくて、はいはい、で今週は、まあ、石川さんが、まあ、ちょっと用があって、はい、少しね、まあ、ちょっとこう少し体の調子を整えてという意味合いも含めて、
はい、
お休みでございます。今日は、
はい、お休みなんです ね、
うん、さあ、で、まあ、猪木さんはね、
は
あ、まあ、あの先週いらっしゃかったけども、はいはい、まあ、今週もちょっといらっしゃなかった時があったじゃないですか。ね、何してたんすか。
いやいや、すみません、神戸に行ってもらいました。
初神戸ですね。
うんうん、なんか不思議な感じですね、神戸というところ。大阪とはまた違う感じで、周り、まあ、港町ですよね、あそこってね、ある意味ね。
お、まあ、そうですね、まあ、
なんかね、
なんか横浜っぽいイメージはあります
けど。そうそうそうそう、なんかだから東京の横浜あるじゃないですか、
はい、
なんか多分なんか俺の勝手なイメージで申し訳ないんだけど、いわゆる大阪のなんか、ね、横浜みたいな感じが神戸なのかなってちょっと思ったりして、
うん、なるほどね。
なかなかその話を聞くと、講師の方は神戸に来る方は割とゲスト講師はあの初めて来る方が多いんですよって、
う
ん、あの担当の方が言われてまして、
初めて神戸ですっていう人が多いんですよ。
多いですよ。ああ確かに僕もそうですねみたいな感じで、初めて来られるのに何を食べるのかなって。神戸といえば、まあ、
神戸牛でしょ。
そうなんですよ。
神戸牛
なんですけどね、特に神戸牛を食ったわけではない。
ああ、そういうこと
なんですか。神戸牛もどきみたいな感じですよね。
もどきって、でも神戸のお肉なんですか。
お肉ですよね。でもお肉は食べましたけど、はい、神戸牛ではないんじゃないかな。
まあ高級でしょうから
ね。高級でしょうからね。そうね、うん、なんかまあそうなると食べようかなと思ったら、なんかそういう 夕方に出たのかな、うん、まあ、夕方3時ぐらいから出て、まあ、夜に着いたので、うん、3時間ぐらいかかるんですよ。
まあね、遠いですよね。大阪にももちろん遠いわけだし。
そうなんですよ、ちょっと先ですからね。その前名古屋に行かせていただいて、
はいはい、
その、まあ、倍はないですけど、ちょっとやっぱり距離はあるんですよね、まあ、ね、名古屋から考えると、うん、まあ、当然3時間もかかっているので、うん、わ、これは、うん、なんかまあ食べ物やらないやらと思って夜考えたんですけど、
うん、
まあ、まあないですよ。
それは猪木さんが泊まったあの宿泊所の周りに、
周りはまあないですわ。
神戸牛がない。
ないですね。あるとしたら、うん、そのあれですよ、鉄板焼き屋っていうか、
へ、
あのいわばそう結構高いその鉄板焼きなので、
うん、なるほど、
ステーキとか
それこそ神戸牛が出てきそうな、
本当本格的に出てくるやつで、それってなんかあのコースで1万円でございます
ね。なるほどね。あのあのYouTuber の外国人さんがよくこう、あ、このお肉もうファンタスティックみたいなこと言うやつですね。
そうですよ。ファンタスティックなものを食いたかったんですけど、
はい、
まあ、うんと、なんていうんですかね、ああいうとこってなんかこう接待とか、
まあ、一見さんは行きにくいですよ ね、
すね。
初めて入って初めてですみたいな一人は基本的にないよみたいなこと言われそうですね。
だから、なんでしょうね、あの、いきなりステーキみたいな感じでないかなって思ったんだけど。
いきなりステーキに行くしかないじゃないですか、それは。マイレージ貯めて。
マイレージ貯めてね。いきなりステーキは周りには当然ないし、ないんだろうね。
あ、いや、神戸にも一応いきなりステーキはちゃんとこう、はもうちょっとお邪魔しますよみたいな感じでいるはずですよ。
いたからいない。いや、僕は見るから調べたらなかった
よ。そうなんです
か。ないんですよ。だからそうやってさっと帰ってくれるとこないかなと思ったけど、うん、いや、やっぱ鉄板焼きばっかりで、うん、これは入りづらいと、
はあ、
うん。結局食べたのはパエリアです。
パエリア、うん、パエリアとって一人に入ってパエリアってのもなんか。
あ、その話をさ、ちょっとさ、はあ、まあ、話してたんだけど、
はい、
あの パエリアって男で行くもんですかって言われた。
そうですよ、パエリア一人ではなくて
一人ですよ、
一人ですね、一人でパエリアってだってパエリアってその海産物いっぱい入るじゃないですか、あのエビもがっつり入るし、
はい、結構しっかりしてる、
なんかイメージではフライパンで大きいので出てきてそれを小分けして3人ぐらいで食べるみたいなイメージですよ。
一人あるんですよ。
ちゃんとお一人ものパエリア、パエリアあるんだよね。でもパエリアってパエリアだねって言いながら食べる感じじゃないですか。一人で黙々とパエリアじゃないような気がするんですよ。
なんか牛丼感覚じゃないんだよね。
違いますよ。牛丼はその黙々と食べるものだけども、
パエリアも黙々と食べちゃダメ。
パエリアはその食べてる人とパエリアだねって言いながら、この貝ってどうやって開けるんだろうとか、手で食べていいのかなとか、殻はどこに置くのみたいな、そういうことを言いながら食べるやつですよ。
そうなの、なんか、いや、まあ、そうなんだなと思ったよ。
そうですよ、パエリアはコミュニケーションツールだから、壁に向かってパエリアを食べるべきじゃないですよ。
いや、男でその発想はないだろうって言われて、
はい、
俺がパエリア行ったのに、まあ、嫁の話なんだけど、パエリア行ってきたって一人で行ったって感じで、だっていないんだから、
まあまあ、そうですよ、
そしたら普通なんか男同士で前田さんと話してて、はい、今日パエリア行こうぜっていう会話しないでしょって言われたの、しないよね、確かに。
そうですよ、
いや確かにしないよな、もう行ってもいいんじゃねえの、お好み焼きはあるよね、
まあギリギリね、
ギリギリ、
一人お好みは結構ギリギリなチョイスですよ。まあでも一人お好みって、まあ基本的にはその鉄板で焼いてくれる、その目の前で焼かれる鉄板とか、なんか一人で作るの若干ちょっと寂しい感じがするけども、なんか出してもらえるんであれば全然一人は OK かな。でもパエリアはそのパエリアって言いながら食べるやつだから、一人で食べるようにできてないわけですよ。
いやいや、食べるようにできてない。
いやいや、一人で食べるようだけども、その会話するようにもう一つ、その何、二つでセットみたいな。
まあ、あるんです。あります
ね。だから、多分店員さんもね、こう、後ろ見たはずですよ。ゆきさんの後ろ見て、一人ですかみたいな。
明らかに僕が一人でしたからね。
ねえ。
そうですよ。いや、それで気がついたら、周りの人たち女子ばっかりだから。
でしょうね。
男子一人はまずいないですよ。男子か女子か、女子か女子しかいなかった。
まあそうでしょうね。
そういう、ああそうかそうかそうか、
まあこ僕はすごく容易に想像できますよ。
容易そうね、そうなんだ、ね、
僕はそれを恐れて入れないですよ。一人でパエリアなんて発想にならないですから。
いや、なかったんですよ。だから何
が言うの、パエリアしかなかったから。
もう洋食屋とか、まあやっぱり神戸も洋食屋とか、
そういったのが、まあね、神戸ですからね。
そうなんですよ、だから洋食屋さんがないかなと思ったら、はい、寿司もそうなんですよ。まあ寿司もいいんですけど、やっぱり、ちょっと違うなと。
まあ神戸に行って寿司って言われると、神戸で寿司ですかって言われちゃう感じは多少ありますね。まあ美味しいだろうし、ね、もちろん地元に根付いた美味しさあると思いますが、なんとなくまあ洋食感というか洋な感じを思いますね。
で、なんか洋のものも何かないかなと思って、
パエリア、
パエリア食いたいわって思ったら、もうなんの頭の中というか口の中がパエリアになっちゃってて、
なるほどね。
でぐるっと一応回ったっていうことあるから、まあそれを探したけど、やっぱパエリアかなってなって、
なるほど。
でパエリア屋に行って、で聞いたの、一人分ありますかって言って、ありますよって言って
、多分厨房の奥の方に行ってしまわれてたっつフライパン持ってきてですよ。
いやいやいや、
一人分だから。
いやいやいや、そうですかね、
料理長一人用のどこですかね。一人用とか言って、上の方にあるこうなんかちょっともうほこりかぶってるやつ出してきて、
ほこりかぶってないわ。いやいや、ちゃんと、じゃあ他の人見たら一人分のずつでちゃんと出てましたよ。
なるほど、
小分けじゃなくて。
なるほどね、いやでも料理長は絶対二人分作ったはずですよ。あ、ごめん一人分だったねとか言いながら。
いやいや、そんなわけない。
なんかフロアのゆりちゃんちょっと一人これ後で食べるとか言われてる感じの人がいますよ。
いますよね、いや、いろいろとね、なんか食べなんか、そういうところでなんか何食べるかなとかいろいろと考えたんだけどね。まあパエリアやなと思って。何食べる一人だったら、
まあまあ、まあ、牛丼とか、
牛丼とかだって、いや本当に周りに何やるって、はい、ホテルの人に聞いたのよ。
ははは
まず、なんかないですか、ココイチがあると。
まあ僕はココイチがあるって言われたら、パエリアとココイチを比べたら、まあ パエリアはね、そういうそのリア充な方がいっぱいいるから、僕はココイチだろうと思いますよ。ココイチもリア充いっぱいいるとし してもですよ。
結構おしゃれな感じのココイチになってたよ。
あ、そうなんですね。
ちょっと違うの。普通だとココ一番って感じで書いてあるけど、はいはいはい、そこはいろいろマジでココ一番って書いてある。
なるほど。ちょっと おしゃれココイチなんですね。
なってて変なところだな。でもココイチはココイチじゃないですか。
まあまあまあ、うん、内容はちょっと多少変わるわけではないでしょうからね。
あと近くにカレー屋があるって言われて、インドカレー屋があるって
。ああ、まあまあでもインドカレー屋でもいいかなという気もしますよ。
いや、それも2軒もほとんど近くにあるの。
ああ、なるほどね。でもまあココイチ、まあお一人で入りやすいかな。インドカレー屋さん、まあ一人入るし、結構一人入ったらなんかそのあんまり何も気にせずモリモリ食べれるかなって感じはしますよね。
そのカレー屋さんしかないのかって思う。
なるほどね。まあ、犬草の口はパエリアを知っちゃってるから、
うん、いや知っちゃってるっていう かまずそこはまだパエリアない、知らないわけで、こっちのお店を回ってる間にパエリアの店があったので、はいはいはい、なるほ
ど。カレーしか知らないかったけども、パエリアを見たらパエリアを思い出したわけですね。
そう思い出してきたから、うん、まあ、パエリアはパエリアうまいよな、パエリア最近食ってねえな、
どんどんパエリアになっちゃった。なるほどね。どっか過去に美味しいパエリアを食べちゃったその記憶あるわけですよ。
そうですね。いや、でも一番うまかったのはビバパエリアが一番うまいと思ってる。
ビバパエリア、
知らない
ですね。
出前であるんですよ、多分ここでも頼めると
。あ、そうなんですか。
出前のビザパエリアって、まあ、昔あの先生、畑先生のところで、はい、たまに頼んでたんですよ。
で
美味しいんですよ。でパエリアってうん、お皿であの米から水を入れて、
はい、
でまあ炊くじゃないですか。
はいはいはいはい、
具材入れてね、
うん、
でそれなんですけど、
はい、
すごいパサパサって言ったり
してる。ピラフみたいな感じ
で。そうそう、ピラフになるんですけど、うん、はい、あの僕が行ったとこちょっとリゾット風だったんですよ。
ああ、なるほど。
だから僕の中でちょっとそのリゾットじゃなく、
はい、
そのパあの
ピラフ
ピラフっぽいのちょっと楽しみにはしてたんだけど、
う
ん、で焦げがついててさ、
はいはいはいはいはい、うん、ちょっとお焦げも一緒に食べれる感じの、
ね、感じがちょっと僕的には好みなんですけど、
う
ん、
はいはいはい、
まあ味的には美味しかったんですよ、全然、
うん、すごい。なんかこれからディスローっていうところですか。
違う、ディスローとはしてない。
そうじゃない、
ディスローとはしてないけど、いや好みが、そうか、うん、パターンがあるんだなと思って。
あ、なるほど、うんうん、まあ一概にそのパエリアといってもそのリゾット風もあれば少しピアル風もあるし、まあ、他のもあるだろうけどと。そうそうそう、
僕の中ではあのいやでもリゾット風のも知ってたんですよ一応、
うん、はいはいはい。
でもビバパエリアはそのピラフっぽいやつだから、
うん、あ、なるほどね、
うん、あ、俺これ食いたいわって言ってピラフ、はい、勝手に俺の中でもう変換されてた。
あ、なるほど。そこで、うん、あの行ったお店ではちょっとリゾット風が出てきたので、うん、もう猪木さんフライパンをバーンっつってなんだこれはみたいな優勝呼べみたいなこと言って、
いや、それはそれで美味しかったよ。焦げもついてるし、いや、これ美味しかったですけども、はい、あとまあまあ、あ、ただパエリアが頼む分にはやっぱ気にしていくと、うん、まあ、自分の脳が悪いんだなと思ったわけ。
なるほどね。
それだけじゃないんだよね。
まあ、期待してるものが違った時にこうね、フライパンを投げつけちゃダメだみたいな。
投げてない、うん。
なるほどね。
いや、いろんなところで飯問題は勃発するなと思って、ね、
まあまあまあまあ、まあ、
そうなんですよ。
へえ、
うん、まあまあ美味しかったって美味しかったんですよ。
パエリアね、僕はもう手の届くところにパエリアの記憶はないですもん。そう、僕記憶で物を食べちゃうからココイチとパエリアがあったらココイチ知ってる、パエリアどんな味だっけな、まあいいやっつって知ってる味の方に流れるみたいな。
だってせっかく神戸来てんじゃないか。
違うんですよ。一回流れた水がある方に僕は流れてきちゃうので、
だからなんかないかなと思わない？
まあそのなんでしょうね、あの冒険を恐れる感じがあるじゃないですか。
まあ、冒険はまあ確かにあるでしょうね。
で今までそのまあいわゆるパエリアとそのカツ丼ってものがあった時にはやっぱりカツ丼の方が知ってる水なもんですからそっちの方に流れるし、なんかなんでしょうね、創作カツ丼とパエリアって言われたら、うん、でも創作のカツ丼も食べてみたいな、まあやっぱり流れていくのは僕はカツ丼なんですけど、
まあ名前のカツ丼でしょうね。
まあパエリアね、
そうね。だからいやなんかね、その他 あの道にも地下にその駅の地下のそのなんか、
はい、
なんていうかね、まあ、そのレストラン街みたいなのもある
んですけど、はいはいはい、
そこがねまた普通なんですよ。よく東京の地下にあるような、うん、なんでしょうね、はい、蕎麦屋さんとか、
あ、
あの、 まあ、それともカツ丼屋さんだったりとか、はいはいはいはい、あとは何普通にパスタ屋さんとかって
、なるほどね、
うん、知ってる知ってる知ってると思っちゃう。でも多分もしかしたら、まあ、なんうどんとかだとちょっと出汁が
違う、それは違うかもしれませんよ。ココイチももしかしたらちょっと神戸風になってるかもしれません
よ。なってるのかな、それはちょっと気にしなかったけど多分ココイチはココイチだろうなっていう感じがするじゃん、ね、だからちょっとね悩んで、でもホテルの人に聞いたら居酒屋があるって言われたの、
ね、近
く
に、ええ、
ここも行くとこなんですよって言われて、うん、居酒屋か
ホテルの人がすごく親切言ってくれてるのに居酒屋か
だって飲まないじゃないですか、
まあまあ確かにね、
うん、で行ったんですよ、うん、そしたらがっつり飲み屋なんで、
ああなるほどいわゆる食べ物美味しい飲み屋さんではなくて、うんうん、飲みのついで食べ物はあるよみたいな、う
ん、
なるほど、大五郎とかドーンと置いてある感じなんですね。
そうそうそうそう、まあもう本当にキープするような場所みたいな感じ。
なるほど、
まあ確かにちょっとおしゃれな感じのところでもあるんですけども、はいはいはい、うん、ここな、ここのこそ入りにくいなって俺は思っちゃう。
まあね、なんとなくその神戸に、うん、あの旅行に行く人、はい、もしくはビジネスマンとかってなんかちょっとお酒を立ち並みそうな気がしますもんね。なんかおしゃれなバーがあったらそこ行っとけば間違いないみたいな、なんかそういうのがありそうですね。
まあ、そこじゃなかったね、でも僕の中でリア充、う
ん、いやいやいやいや、まあまあまあ、草もリア充だと思いますけどね、充もね、そうですよ、髪の毛そんなふさふさでリア充じゃないはずがないじゃないですか。
どういうことやね、そんなやついっぱいいるから。
リア充の第一条件は髪の毛ふさふさですか。
そんな人いっぱいいるよ。
いやいや、第一条件ですか。そこから振り分けられていく、もうでも一番最初の、うん、例えば風竹市場でいうところの、うん、はい、一番最初 あの壁があるじゃないですか、うん、はい、僕はあそこで落ちるタイプですから、もう最初リア充じゃないから。
いやいやいや、関係ないよ、大丈夫だよ、前田さんだ、いけるよ、そこ。
いやいやいや、
力技でも、
いやいやいやいやいや、あの108人ぐらいうわーって言って106人ってなる中の2人の脱落者なんですよ、僕一人ですから。まずリア充の壁は
折れないんだ。
そう、髪の毛がね無理ですから、
そうかな、そうなのかな。いや本当にな、飯はね本当どこでも、ね、悩むわと思って。
まあ、ね、まあ、悩んでっせのパエリアという選択で、しかもそれはリゾットじゃなかったから、猪木さんちょっとぶつくされながら食べるっていう、まあ難しい大人だな。いや、もうちょっと僕猪木さんになんかご飯作ってきたくなくなりました。作ることないですけども。
作ることないし、そんなことしない
で、なんかこう猪木さんのためにケーキ作ってきましたよってさ、何これっつって、
これでさ、だから作ってもらったものに対して僕はありがたいことすごく感謝の気持ち、食べますよそれは。
なんかこうチーズケーキはさ、しっとりしてないとダメだなとか言って、僕もなんかこう硬いの作っていったら、もうさ、これなんでバシッつって4階からバーンと。
そのパターンで言うと、はい、スフレチーズケーキあるじゃないですか、
はいはいはいはい、
だからちょっとしっとりした
りありますね、
のやつ、だからあれはで、チーズケーキが食後につきますみたいに出てくるじゃないですか、多分ね、あのセットの中でおっしゃるとして、
はい、
でこっちはチーズケーキっていうのはそれだろうって勝手に思っていて、違かったら嫌だよねっていう状態のことを言ってて、あの、もう分かってるんだったり、
塊のチーズが出てきたら違うってことなんですか、
とか、あの、柔らかい、その、はい、なんていうのかな、クリームチーズ系のやつとか、はいはいはい、チーズケーキの種類がある
んですよ、まあ、いろんなありますよね、
うん、でもなんとなくチーズケーキといえばこれでしょみたいなのが多分例えばあるんであれば、ちょっと固めのやつがいいなって思ってた時に、うん、うん、違う、そっちじゃなかったみたいな。
そうなんですね。いや、めちゃめちゃ僕チーズケーキ作ってこれないじゃないですか。
食べますよ。初めから言ってくれれば分かってるけど。
なるほどね。
分かってない。
なるほど。じゃあフェイクとかかまされたら猪木さんすごい嫌なわけですね。
フェイクはかますな。
おこわ作ってきますよっつってピラフ作ってきた。なんでおこわじゃねえのかよ。
それも前田さんもそうなるでしょ。
いや、ピラフでも全然 OK とか言いながら食べますよ。
おこわ作ってくれ
っつって。おこわって言われたらちょっとその
持
ち込み食べてないからちょっとこう期待しちゃいますけども。
そうでしょ。そういうことだよね。だからその文化によって違うっていう。
なるほど。赤飯だよって言ったらおこわで、なんだよ赤飯じゃねえのかよみたいな。
微妙だなそれ。微妙な、
まあ、僕はおこわの方が嬉しいですよね。
嬉しい、そうでしょ。赤飯より、
ね、赤飯は死んだ目になりながら食べますよ。そんなことはないけど
同じだからね、言っちゃうとおこわって言ったら赤飯出てきちゃって
みたいな。おこわとかそのなんかちょっと山菜とか入ってるってちょっとこういろんなバリエーションじゃ ですか。そうそう、でも赤飯ってなんか、うん、あのわっしょーいみたいな感じじゃないですか。なんかお祭りテンションで食べるみたいな。
あ、そういうことね、それはだからそういうことでおこわって言われて赤飯が出てきたって
。あ、でもそれは僕は、うん、でもたまにも赤飯ってもいいよね。あの黒ごまの塩塩食べて、うん、あ、これこれって言いながら
それ
僕は 100% 楽しみますよ、
うん、いや俺だって楽しんでたっつうの、
カレーだよって帰って、うん、ごめん今日カレーじゃないよって言われても、うん、いいよって
インスタブローとしてんの好感度あげようとしてるでしょ
カレーだよって言われて帰って焼き魚かおおで でも焼き魚の皮美味しいよ
絶対今思ったじゃん焼き魚かってこの気持ちだよね
焼き魚ホクホクし
てるわかるよ、だから食べますよな。
サバオーケー
だからそういうことだけど、でもカレーって最初に言われたんだカレーじゃないのかってなるでしょ。
子供の頃なかったですか、今夜カレーだよって言ってやべえカレーだって、朝からカレーって言う人帰ったらあれなんかカレーの匂い全然信頼しない人うん、ねえ、なんかごめんね、焼き魚出てきてみたいな、うん、でも僕はほらあのいい子供の方だったからまさかですよ焼き魚 OK って
、焼き魚でしょうがないよ、うん、
このホクホクがいいよね
絶対残念がってんじゃん。
いやいやいやいや、これ出来合いのねアジフライとか出てきてもうんうん、うん、でもアジフライ OK
それカレーだとしたらインドカレーが出てきちゃったらどうする。
あ、それは全然、あ、これ面白いことしたねと、
まあ、そこは大丈夫、
カレーだよって言われてカレーの味付けの鶏肉とかが出てきても、うん、あ、そう OK
カレーだからそうそうそうカレーの微妙な際はいいの、ドライカレーだ
ったりとか。え、なんでこれカレーって言ったんだろうみたいな感じの空気は醸し出すですよ
そうなの、いや家庭料理のカレーだとするじゃないですか、
はいはいはいはい、
やたら凝り始めて、うん、いわゆるバターカレーみたいな、いきなり本格的なインドカレーが出てきちゃうとかあるじゃないの、うん、あるかもだとすると、うんうん、普通の家庭料理
だよ。うわっ、ぜいたくきた普通じゃないカレーが出た時にどんだけ気持ちを込めて作られたかですよ、湯の騎士
食べる全然すごい頑張ったねってなる
じゃ
ん。
そうそう、
そんなことなかったけど今までそんなことない、例えばなんか一瞬なるとなるその瞬間のテンションだけを言ってるだけだけどね、
まあ
それは嫌で食ってるわけじゃないからね。
あ、わかりますよ、
美味しいって食べてますから、大丈夫ですよあんまり言い訳するとなんかやらしい、
まあ、そうですよ
です、ね
ね、グラタンだよって言われて、うん、その帰って、うん、そしてなんかあのニラと卵のなんか炒めたのがあってた時に、うん、まあでも全然 OK ですいずれグラタンは出てくるだろうと思いますからね、で今日がグラタンじゃないだけで、
たまたまね言ったけどね、違かったっていうね、そうだからそうなっちゃうと何でもいいよって言っちゃうんでしょ
いやいやいやいやいや、
まあ、違うんですか、うん、まあ、そこ何が出てくるか楽しみにしないとね。
そうですよ、
そういう意味ではね、
ご飯があるだけで嬉しいですか
何の話
ダメですか、こんな会話してたと皆さん嫌がられちゃいますよ、
ね、ここいろんな今ね、ここにいろんな人が映ってるんですよ。
そうですよ、いろんなね、あのいろんな方々のおかげで僕らご飯食べられてるわけですから。
そうそうです、そこの話じゃないよねいろんな人のあの家庭で家どうこうじゃなくて、
いや、まあ、そう作ってくれる方もそうだし、もう本当にありがたいですよ、ね、皆さんのおかげですよ本当に、もう本当ありがたい、
ね、もう皆さんにね、お尻向けて食べられないですから、ちゃんとね前を向いて、
そうですよ、
いただこうかなと、
はい、はい、まあ、そんな今井さんね、あの神戸に何しに行ったんですか。そうだ、それ聞いてない全然
あと5分
ですけど、
一緒に話しただけなんだけど
しかも神戸のご飯が美味しかったって話でもなかったですからね
いやいやいやいや、いっぱい美味しかったですよ何しに行ったかというと、あのヒューマンアカデミーさんのところの神戸校があるので、うん、そこにゲストとして、あ、講師として行ってきました。
なるほど、はい、そこで何されたんですか。
なんかあの言っちゃうと1時間作画みたいなことをしてきたんですけど、まあ、なんか背景を描いてくれて、夜も夜景で描いてくれて、
うわ、かっこいい。え、それはデジタルで。
いや、なるほど、
アナログで。へえ、
でみんなにどうか、なんていうの、まあ、ビルを描く練習をしたんですけど、はい、まあ、なんかね、うんとね、 書けないんですよ、みんな。
まあ、そら、いきなり書けって言われて書けないですよ。
そうですよ。だから、こうやって書いていきましょうってなるんだけど、うん、まあ、結構十何人いるんですよ。
はい、それで1時間で焼きを描かない
と。そうですよ。1時間で描かない
と。いやいや、あの、それみんな描き上がるでしょ。
いや、みんな描き上げられないよ、そりゃ。
でも、ですよね。
ビルを描き上げるところまではなんとなくしました。30分ぐらい。
あ、なるほど。
でも、まあまあまあ、そうは言っても、本当にただの四角い棒がボーンって立ってて、うんうん、そこに窓を
入れるぐらいし
かできない。だから、こっから僕が、まあ、夜景にしていくっていうことを一応するんですけど、
はいはいはいはい、
でも結構さ、その、もうパースもとか 分割もよく分かってないの で、
うんうんうん、
で年齢層もやっぱり若い人からあの、ね、ちょっと夜間の人でいらっしゃるので、うん、ちょっと高い方20後半の方までいらっしゃるので、分かってる方と全然分かんない方も個性差が別だったんですよ。
なるほど。
だから一応まあ説明しながらこうしてくださいこうしてくださいで段取りを踏むんだけど、なかなかそのね、今度映してるモニター、僕の手元を映してるモニターが、うんうん、あの鉛筆だから見えずにくいとか、
あ、薄いとね、
薄いとなるじゃないですか、うん、だから濃く描くようにするとか、
はいはいは
い、
い
ろいろとそのちょっと段取りがあんまり良くなくて、うん、そこでちょっと時間取ったりとか。
なるほど。
結構大変でしたね。ちょっと考えようと思
ってあの今回の神戸はなんかその万歳楽しかった神戸ではないんですね。これ
反省なところちょっとあったんです
よ、ね、なるほどね。すごい真面目な猪木さんがいっぱい出てくるな。パエリア真面目な猪木さんと、
そうそうそう、ね、やっぱりなんか、うんね、いろいろと振り返りながら、あ、もっとこう旅を楽しむためにはどうしたら次はどうしようとか、あ、次沖縄行かせていただくので、
あ、ちょっとあの僕今想像しましたよ。沖縄から帰ってきた時の猪木さんがラフテーがどう思うとか、ラフテーもっと油抜かないといけないよねみたいな感じとか、なんかゴーヤがちょっと辛かったみたいな、シーサーはもっと怖くとか、なんか
関係ないです
ね。いやいや、沖縄の人たちさ、海を描くのがさ、こうなんだよみたいな、いつも見てるはずなのにとか、なんか渋いこと言われ始めそうな気がします。なんか
別になんか学校なんで、まあ、別にまあそこは大丈夫なんじゃないかなと思って。
ああ、そうなんですか。
うん、夜景がちゃん、夜景ってなんだよってなるじゃないですか、
ね。まあ、夜景難しいですよ。そのチョイスはどうだろうと僕は思いますよ。
向こうから来たからね。
夜景じゃなくても十分がっつり楽しい、ね、楽しいって難しいだろうに。
難しいんですけどね。
はあ、
そういう感じでした。
そうなんですね。次は沖縄いつ行かれるんですか。
8月に。
8月、皆さん楽しみにしてくださいね。ね、ゆるさんこうで帰ってきてどういう言葉を言うか。ね、サターンだっけ、あれちょっともうちょっとさみたいな。
その前田さんの意見ですか。
いやいや、違いますよ。僕はサターアンダギーはどんなポソポソでもどんなしっとりでも美味しいし、チンスコはどんな味でも美味しいし。
お土産でチンスコやだっつってるんだけ
ど、ちょっとなんかそういうやめてくれませんか。あれ、あのなんかそのいわゆるプレーンなやつが来ちゃうと、そのチンスコどっさりやるとモソモソしちゃうから、なんかその味がついてるチンスコっていうのか、
紫芋と
か、ね、そうそうそう、変化球のチンスコだったらいいんですけども、
普通のチンスコ、
そうそうそう、あの
パテクロなんかお土産したらチンスコはちょっと
言ってたから、いやいや、チンスコは大好きですよ。
大好きです
よ。いや、あのチンスコと飲み物がセットで来ると、そうそうそうそう、
シーク
ワーサー、シークワーサーのなんか飲み物とチンスコだったら嬉しいな。
わかりました、ちょっと考えましょうね。
いや、チンスコで全然、あ、すごいチンスコ食べたい今。あの甘いポソポソが欲しい。
甘いポソポソが欲しい。
チンスコがいいな。
わかりました。すごい喋ろうと思うとか何も言えないじゃん、じゃん。
さあ、で、はい、大長編の方で今単行本が出た人がいるんですね。
そうなんですよ。ちょっと話がバーって
言い
ますけど、はい、あの、遠崎モノログ、モノログさん
です
ね、
先生、
先生になってますけども、この方がね、少女境界線という単行本が、先週、今週の15日、
うん
うん、に、あの、出ました単行本が、
はい、大長編の第2期を受講された方で、
はい、ヤングキング
ね、え、もうデビューして連載して単行本が出て、もう本当順風満帆ですね。
本当ですよね、素晴らしく、本当に、あの、でその時に書いてた作品 のこちらですね。
あ、なるほど、はい、もう大長編の中で書かれてた作品が単行本に収録されてるんですね。
す、
おお、すごい。
あ、これじゃないよ、ごめん、これか、そうだね、
すごいですね。
そう、それ一覧の方に載ってます。
で、まあこれは どこから出てるんですか、
はい、これはね、少年画報社
ちょっと間違えないでくださいよ、
少年画報社
さんから出ている、はい、遠崎物信先生のタイトルは少女境界線、
はい、
第一巻、はい、ね、よろしくお願いしますね。すごいですね、はい、脱出からつい単行本の方が出たんですね。すごいな、
ペーパーマンね、
はい、さあ、はい、あと賞を取られた方も大長編いらっしゃるということで。
そうなんですよ、いや、ガンガン誌の全体の賞ですね。
はい、
はい、すごいですよ、その中で佳作、
はあ、
スクエアマエニックス漫画大賞っていう
のね、
はい、これ年間のやつなのかな、多分ね、
すごいですね、佳作でもこれいくらか、は
い、いくらか出ますよね、金額言うと、
30万、
30万
すごいですね、
はあ、出まして、まあ、それは
ね、まあ、大長編出身者の方が本当に今は大活躍してるってことですね。あ、ごめんなさい、ペンネームなどお聞きしてない
です、ね、はい、これ柚木亜紀さんって言ったん
ですね、柚木亜紀先生、
はい、柚木亜紀先生、はい、なのでね、皆さんぜひ、これはちょっと乗れないんでね、
なるほど、佳作で賞を取られてるけども、はい、単行本じゃない、ごめんなさい、雑誌乗るわけではない
と。そうなんですよね、
はあ、
なんで入選以上なんだ。
そうなんですよ、ガンガン厳しいですよ、30万出ても、うん、でもその雑誌に載らないんですね、
ウェブとかね、出ればいいな、
ねえ、
ね、
ね、まあ、そんなね、大長編、はい、本当に刺激になる講座です、はい、で、大長編に関しては、はい、次は10月から始まる会が、はい、今、まだ説明会をしている状態、
うん、
段階ですね、
はい、
はい、10月から第1編、まあ、おそらくは土日の枠と平日の枠、はい、まあ、おそらくは、うん、朝から始まる枠を ご案内する形になると思いますが、
はい、
本当にね、スキルがめちゃくちゃ伸びる講座ですので、
はい、ね、ぜひね、皆さん参加というか、まあ、まずは気になる方は説明会に来ていただいて、
そうですね、
はい、
本当にぜひぜひ
お待ちしております
ので、はいはい、さあ、といったところでちょっと今日少しオーバーしてしまいましたけれども、ね、今週の立法チャンネルはこれでおしまいということになります。はい、今週石川さんいなかったですけど、来週ね、できれば石川さんいてくれるんじゃないかなと、はい、
ね、お待ちしております
ね、はい、はい、そんなわけで、お相手はマイラックスと
犬木と
石川さんが来週来る予定です ね、
ね、2人でお送りさせていただきました。
はい、またねー。